Buen Cooking. Gwen Owen Cooking. 夢の種。
皆さんおはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに、音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど様々な話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今回はですね、ここ、夢の種放送局札幌スタジオのラジオパーソナリティをされている直美さんをゲストに、ラジオパーソナリティについていろいろお聞きしたいと思います。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局札幌スタジオからお送りいたします。輝く夢は希望の色、君は迷わず進めばいい。
応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ここ夢の種放送局札幌スタジオでパーソナリティをされています1期生の直美さんをゲストにお迎えいたしました。直美さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
直美さんはですね、私よりも何年先輩ですか。
丸3年。
3年ですね。
この8月で、はい、由美子さんが1年でしょ。
1年です。で、
はい、私が丸3年なんですよね。立ち上げ、あの夢の種スタジオの立ち上げの1期生になります
よね。もう大先輩です。
いやいや、とんでもございません。音楽の先輩に、
あの
由美子さんからそんな
とんでもないです。いや、直美さんとね、一番最初にお会いしたのはやっぱり音楽の、ね、
そうそうそう、
コンサートで一緒に、はい、あの演奏するっていうことで知り合ったんですけれど、うんうん、
よく覚えてます。
覚えてます。
覚えてます。覚えてます。
どんな、
あの教会のコンサートだった。あ、教会というか教会が、うん、会場 で、うんうんうん、で、あのバッハ の、うんうん、あのそうそう、で由美子さんがバロックトランペット、うんうん、私は歌、うんうん、コーラスとソロと、うんうん、でその時に由美子さんが、うん、いや、すごくいいですよって褒めてくださったの、
うんうん、
もうむっちゃくちゃ嬉しくてい
や、良かったですよ。
うん、嬉しい嬉しい。
素敵な歌声でした。
うん、すごく嬉しかったから、よく覚えて。
あ、本当ですか。
うん、いや、散々ね、噂を聞いてたけど、
どんな噂
ですか。 生内藤由美子と会うのはその時が初めてだったの
なんかどんな噂を聞いてたのかちょっと心配ですけど。
いい噂だよ、いい噂。
本当ですか。うん、
すごい、バロックトランペットのむちゃくちゃいい奏者が札幌にいるんだよって。
とんでもないです。
ね、誰が言ってたか分かるでしょ
どなたですか。
伏せさん、伏せさん
そうでしたか。いや、そんなね、あの、うん、出会いはそういう音楽の方だったんですけれど、はいはい、まあ、実際私がね、このラジオパーソナリティを始めようと思って始めて、うん、あれ、直美さんが言うっていう
言ってなかった
それもえと思って、あの一期生ということで、うんうん、これまた、あの一期生で、そのはい、うん、まあ、私は、9期になるんですけど、うんうん、そのまずラジオパーソナリティになろうと思ったきっかけみたいなのは何かあったんですか。
うん、すごく大きなきっかけがあって、うんうん、あの2021年の、9月っていうか、まあ、秋に、うんうんうん、私がずっと歌、まあ、歌手をやっているので、うんうん、演奏活動を、ね、ずっとやっていたんですけど、うんうん、突然歌が歌えなくなるっていう事態に。
歌えなくなっちゃ
った。歌えなくなっちゃった。声が出なくなったんじゃなくて、歌おうとすると歌えない、うん、でも話は普通にできるので、それでもう本当にやっぱり最初はパニックだし恐怖だし、 もう絶望だしっていうところからだったんだけれども、その時いい先生についてたから、コツコツレッスンは続けてはいたものの、コンサートを計画することがもうパタッとできなくなっちゃったんですよ。で、今までこう目標としていたものがもう一切なくなっちゃった状態で、いやいや先生も大丈夫って言ってくれてるしなんて思いながらも、もう不安で押しつぶされそうになって、もう気持ちがジェットコースター上がったり下がったり、でそれでもう悶々としてて、なんかもうこのまま悶々とし続けたら私ダメになっちゃうと思ったのね。その時にちょうどこの夢の種の立ち上げのパーソナリティ募集っていう広告をフェイスブックで見つけて、多分ね忙しく演奏活動してる時だったら目に入らなかったか、入ってもふーんって言ってスルーしてたかだと思うんだけど、何か今の自分にできることはないかって思ってたら、パーソナリティって話はできるんだし、もう話すの好きだし、これならできるんじゃないっていうことで始めたっていうのがきっかけです。
なるほどね、きっかけがそっくりでした私と。
本当？
私も同じフェイスブックでパッと目に入ったんですよね。でちょうどやっぱしゃべりの訓練をしたいみたいなことを思ってた時期なので、パッと目に入ったそうです。おこれみたいなのは、
なんかこれがさ何ヶ月かずれたりとか1年前とかだったら、多分目に入ってなかったと思わない？
思います。
そういう感じがすごくして、私もそのタイミングだったから目に入ったなと思いました。
いや、あの声は出るけど、歌えなくなるっていう、その感覚がもちろん自分は歌い手じゃないので、もう想像するしかないんですけど、もう本当に今までそういう体験がね、もちろんなかったと思うんですけど、もうその気持ちがジェットコースターになるっていうのが、もうなんか想像するだけでものすごいことじゃないかと思って。
そうなんだよね。なんかともかくね、本当にジェットコースターっていう表現がぴったりで、あ、何もいいんだ、大丈夫、コツコツやればいいんだからって思った次のなんか1時間後とかにはもうドワーンって落ち込んじゃってたりとか、やっぱりね、あの他の仲良かったみんながどんどんどんどん演奏活動してる様子もどんどんどんどん目にも耳にも入ってくるでしょ。焦っちゃダメだっていくら言い聞かせたところで、焦るし落ち込むし、まあ泣くし、もうだけど泣いてみても始まらないしとかっていうことの繰り返しだったところに、このラジオのをやるようになってね、ですごくね良かったなって思うのは、なんだろうな、この喋るっていうことは、コンサート活動の中でももちろんやってたんだけど、歌うことと話すことはこう別物っていう感じがしていたから、あんまりコンサートで喋らなかったんだよね。ちょっとだけ曲紹介とか、ちょっとだけ挨拶とかっていうのはやってたけど、あんまり長く喋るようには作りにしてなかった。でもまあ喋るのは嫌いじゃないんだけれども、と思いながら、でこのラジオで喋るっていうのは誰が聞いてるかわからないから、まあ、友人知人も聞いてるかもしれないけど、本当に誰がどこの誰べが聞いてるかわからないわけじゃない。それに私は全部自分の、今こういう現状で歌えなくなっちゃって、コンサートできなくなっちゃって、こんな感じの声でこうでこうでこんな苦しみがあってとか、ことをもう赤裸々に全部喋ったの。
なるほど。
そう、それを最初はちょっとビビってたんだけど、話し始めたら、なんていうの、それでどんどん自分の考えが整理されていくっていうのかな。あ、こんなにもこう外に不特定多数の方に発信していくっていうことが、こんなにも自分の気持ちを落ち着かせていくものなのかっていうのを実感しちゃったのね。ああ、なんかほら、女の人は特にさ、こうおしゃべりして人に喋って、あの満足させるようなとこ結構あるじゃない。だけどそれを思ってはいたけど、あ、ここまで、あのともかくやっぱり外に出すっていうことはすごく大事なことなんだなって、まあ、それまで隠したい気持ちもあったから、こんななんかひよひよのヘロヘロの全然普通に歌うこともできない、どんな簡単な曲もね、本当に普通に歌うこともできなかったから、そんな自分を知られたくないって思いもあったので、でなんか大々的に発表することでもないしっていうから、本当知ってる人が限定的だったんだけど、ここで喋っちゃったら、なんかもう自分の仲間に全部喋ったような気持ちになって、なんかね多分どっかすっきりしたんだね。それで気持ち もっともっと前向きになってったみたいな、すごいいい効果が ありました。
うーん、出すってことが大事なんですね、うん、きっと、
う
ん、
すごく大事だった。
うちに込めてて、うん、ずっとこうもやもやしてるよりも、うん、もう吐き出しちゃって、
う
ん、
そう、
もうそれを散らすじゃないですけど、
ね、なんか自分その、うん、恥ずかしいとか、うんうん、格好悪いとか、うん、なんか恥のような感じがしちゃって、うんうん、当初はね、うん、今は全然思ってないけど、うん、今はもう自分の財産だと思ってるから、うんうん、あの全然思ってないけど、その時はやっぱり、うん、あの知られたくない思いが最初は強かった、うんうん、でもそれを手放しちゃったら、うんうん、あ、なんかもうどんどんどんどん気持ちも前向きになっていくし、うんうん、でどんどん状況も変わっていくし、うんうん、今現在はもうかなり歌えるようになってるし、うん、そうそう、だからなんかもうこの下手経験が一、うんうん、回ね、なんかね、こう自分がこう長年かけて積み重ねてきたものが、うん、ガーってブルドーザーで
ガーって
一、うんうん、回さら地にされちゃって、うんうん、はい、ここからどうぞっていきなりされたみたいな、うんうん、みたいな状態、ちょっと待って、なんかいろいろ努力続けて、うん、ちょっとずつできるようになってきたぞとか思って、うん、そこにあったやつ どこ行っちゃったの、うん、みたいな感じになって、うんうんうん、でもそのさら地を最初は呆然としちゃったけど、うん、そこにさら地に薄紙1枚ずつ1枚ずつなんかこうやっていくような作業を やる中で、うん、どんどん自分の基礎の見直しとか、うん、あ、やっぱりこういう悪癖とか悪い癖があったよなとか、うん、でそういうのに気づいて直していくとか、もうあのそういうことをどんどんどんどんやっていく中で、うん、あ、もうこの、うん、ことをやらせるためにこの事態は起きたんだなって、うん、だからもう必然的に私に必然なこととしてこの事態は起きたんだなって、うんうん、ありがとうございます、もう本当に、うん、あの私にとっては大切で、うん、もう必然、絶対に必要なこの数年の過程だったなっていうふうに思います。
すごい、そこまでこう自分の起きた出来事、うん、それもこうちょっと受け入れがたいような、うん、自分がすごいこう苦しい思いをしたそういうものをこう全て受け入れて、うん、それがそういうことがね、自分に必要だった、うん、もう起きたことにもう感謝するできるって、うん、それすごいですよね。
いや本当に、ね、なんか本当に素直にそう思えて、うん、そしたらもうなんか何なんだろう、楽しくてしょうがなくなってきちゃうっていうか、で後で紹介したいんだけど、うん、シュマウマブっていう教会のイベントがあって、うんうん、そこで歌わせていただいたことも、うん、あのきっかけになってて、うん、そこからこう、あ、どんな私でもいいんだなっていうことにだんだんこう、臆さなくなってきた、怖がらなくてもいいんだ、今の自分でやれることを精一杯やればいいんだっていうのに気づいて、コツコツコツコツやって、で去年2024年の、4月に、一応復活コンサート、うん、みたいな感じで、うん、まあ、そんな仰々しい名前をつけたわけではないけれども、あの自分の、 あのコンサート、企画のコンサートを、ね、うん、やったんですよ。だその時も自分の現状としては多分 50% くらいだなっていうことで、うん、あのナオミコンチェルト、50% の宝箱っていう、うん、あの副題をつけてね、うん、やったで、あの 50% の理由を知らない人もいたから、うんうん、もうコンサートの会場で実は私こんなことありましてって言って全部喋って、うんうん、でまあそんなんですけどやりますみたいな感じ、うんうん、でもちろんできないこともたくさんあったんだけど、なんかもうなんて言うんだろう、もう本当に全身全霊、うん、本当に真剣に全身全霊で集中しないと、うん、あのいろいろ危うい、うん、その状況でやれたっていうことが、うんうんうん、すごく自信になって、うん、
なりましたね、
そうだ、その後あの休団してた合唱団に復帰したりとかして、うんうん、まあだから今でもできないことはねまだまだいっぱいあります、うんうん、まあ、できないところはごめんって言って他の人にお任せをして、うん、できる努力は続ける、でもできるところはやるっていうことを今も続けているっていう感じですね、うんう
ん
う
ん、なるほどね、うん、いやあの自分の 話っていうか過去とすごいこう被るところがあって、
うん、そうだよね、
で私あの本当小さい頃というか小学生の4年の時に転換になったんですよ、
ね、う
ん、
あ、そうなの、
脳の病気で、うんうん、で28ぐらいまでずっと薬飲んでたんですよ、
う
ん、
あ、そう、う
ん、で、まあ、転換って、まあ、要するに脳がオーバーヒートしちゃうんだけど、うんうん、もうどこでもその発作が出ると、うん、もうすごいもう全身硬直して、うんうんうん、でもう泡吹いて倒れてみたいな、うんうんうん、失神してみたいな、
あ、大変だね、
で結構いろんなところで倒れたんですよね、うんうんうん、でそれを 母親はすごい知られたくないってこう、うん、
なるほど
閉じてたんですよね、うん、でも自分は学校でそれも全校集会で倒れるとかするわけですよ、う
ん
う
ん、知ってるわけだよね
で、うん、何この子みたいな突然倒れてみたいな、うん、
周りはびっくりする、
ね、そう周りがびっくりして、うん、次の日学校行くと、うん、もうクラスでねなんか白い目で、うん、こいつ大丈夫みたいな目で見られたりとかでもそれって、まあ、子供の頃は気づかなかったですけど、うん、やっぱり大人になってからそれをね、うん、やっぱり公にっていうか自分はこうだったんだよっていうのを言っちゃった方が楽だよなって、うんうんうん、それを別に隠す必要もないし、
ね、
まあ、親はねやっぱり世間の目があるとか、うん、まあ、昭和の時代なので、
う
ん、
そうだね、
うん、変なね子供が、うんうん、いるっていうのはね、うんうん、そういう病気を持ってる子供がいるっていうのはもちろん知られたくなかっただろうし、うんうん、まあ、親の気持ちもわかるけど、うんうん、いやこれ言っちゃった方がいや楽だよね、うん、と思って、うん、でその今話し上げてすごいあ自分と同じような、
うんうん、今は落ち着いてるの？
そうなんです。それがね、うん、留学したじゃないですか、うんうん、ヨーロッパに行って、うん、
いくつだっけ？
25にうん、まずオーストリア行ったんですけど、うんうん、その時まだ病院
持ってた、
もちろん
持ってて、まだ持ってたってこと
なんですね、はい、で薬も飲んでて、うんうん、で行って20どうかな8ぐらいの時に、うん、だから3年ぐらい、うん、向こうで、うん、であの暮らし始めて、うん、でまあ夏の帰国とかね、うん、年に 1回とか、うん、2年に1回とか戻ってきてたので、うん、その時に病院に行って、うん、脳波の検査とかしたら、うん、異常がなくなっちゃったんです
あれれれ
で、ヨーロッパに行って環境が変わってね、うん、はい、主治医はそういうのはね、うん、脳にすごいストレスだから、うん、環境の変化は、うん、もう同じように薬飲んでてくださいって言われたんですけど、うんうんうん、異常がなくなっちゃったわけですよね
でもむしろさ日本の環境がストレスだったんじゃない
だったのかなと思って、で結局そこで完治しちゃったんです、
まあ、おめでとうございます。
異常がなくなっちゃったのね、薬飲む必要もなくなって、うんうんうん、でもう終わりにしようってことで薬も終わって、うん、でまあなんか治っちゃったんですけど、うん、私の場合は、うん、
よかったね。
そうすごい、そのいう意味ではヨーロッパの
生活様々だね、
様々なんですけど、
まあ、そういろいろねあったけど、
そうそう、
あったけど、だけど、うん、すごいね。
そういう話とちょっとその後もね、もちろんヨーロッパで、うん、あの椎間板ヘルニアって動けなくなった時もあったけど、
ね、あったよね。
でもそういうことが、うん、やっぱり言える、うん、人前で、うん、もう全然こう、うん、それが恥ずかしいとか、うん、隠すじゃなくて、うん、言えちゃうっていうところが、うん、やっぱ素敵だなってお話聞いて思いました。
本当そうだわ、やっぱりね、うん、解放する、自分を解放するっていうことで ね、
ことですね、
うん、それがすごく大事だと思う、うんうん、
はい、じゃあちょっとここで一旦ブレイク挟んで後半参りたいと思います。
はい、夢の種。
オーケストラでつながろ、後半に参りたいと思います。今日は夢の種放送局札幌スタジオラジオパーソナリティの直美さんをゲストにお呼びしております。直美さん、後輩もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。直美です。
はい、後半はですね、直美さんのこのラジオの番組、
はい、
日曜日朝9時半から、
はい、
レッドチャンネルで声って楽器が好きという番組を持たれています。
はい、そうなんです。
この番組はどんな番組ですか？
どんな、ね、タイトルは声って楽器が好きっていう、うん、あのなんかねタイトル考えてた時に降ってきたんだよね、うん、
あ、降ってきたなるほど。
なんか声に関するタイトルにしたいなと思ったんだけど、うんうんうん、なんかイメージ映像みたいな、うん、なんか抽象的な言葉じゃなくて、うん、なんかいい言葉ないかなって最初出てこなかったんだけど、うんうんうん、なんかひょいっと降ってきて、あ、気持ちをそのまま書けばいいんだ、
うんうん、
好きって、
うんうんうんうん、
なんかあの私声フェチで人の
人いろんな方の声、まあ、
自分の声もあの好きだけど、うんうんうん、なんか人の声を聞いてると、うん、うわむっちゃこの人いい響きしてるなとか、
思いますよね、
うん、そうそう、すごい思って、あ、なんかこの人に歌わせたいなとか思う人がね、うんうん、結構世の中にはたくさんいて、うんうん、大概そういう人って歌やってないんだけど、
うんうん、体で響いてるような感じですね。
そうそう、だからもう全く無意識に、うん、むちゃむちゃ老兵のような、うん、あの低い響きの声がある人がいて、うん、 いたりとかして、うんうん、もううわーってざわってするくらい興奮するんだけど、うん、で声が好きだから、うん、もう声っていうで声って楽器だから、
う
ん、
そうですね、
ナットさん、由美子さんにとってはトランペットが楽器だけれども、うんうん、まあ、私にとっては声っていう楽器をこう、うん、今ね、持って実際生きてるというね、うん、これ不思議な、世にも世にも珍しくはないけど、世に本当に一個ずつしかない、
うんうん、そうですね、
あの楽器なので、はい、これが好きだなと思って、うん、そういうタイトルをつけました、うん、
なるほど、
はい、この番組はね、うん、なんだろう、声に関することも喋るけど、うん、もう私の直味、私吉野直美って言うんですけど、うん、直美の直が直線の直に美しいっていうことで、うん、直味っていうパーソナリティ名なんですけど、うん、直味に関すること、吉野直美に関すること、うん、もう自分の行った旅行先の不思議な出来事とか、うん、面白かったこととか、うん、珍道中とか、うん、それこそさっき由美子さんが留学しててっていう話をしてたけど、うん、私はほんの3ヶ月だけ、うん、ドイツに留学してたことがあって、うん、その時ね、由美子さんに大お世話になって、
はい、
もうね、由美子さんの紹介で先生と出会うことができて、うん、で行ってきたんだけど、うん、その時 の、うん、ドイツ珍道中、
うんうんうんうん、
なんかもう結構何ヶ月かかけてね、喋、うん、ったりとかして、うん、だからもう本当にいろんなこと、うん、私に関すること何でも雑多なこと、うん、何でも喋ってます。
なるほど、
もうその時タイムリーなこと、
うんうんうんうん、そうですか。このもう3年、うん、丸と4年目に入られて、うん、こう長く続けるっていうか、うん、こうやっぱり毎月毎月ね、収録がこう来るじゃないですか、うん、はい、でそういう時に、ね、やっぱ何喋ろうかなみたいな時とかも、うん、もちろんあると思うんですけど、うん、そういう、こう長く続けていく秘訣みたいな、うん、何かありますかね。
私の中では、うん、なんかなんだろう、本当に日常のことでいいなってって思ってて、うん、何か特別な出来事とか、うんうんうん、特別なアイテムを持ってこなくても、うんうん、日常のことでいいなっていうのをすごく心がけています、う
ん、思いますね、私も、
はい、ね、だから本当に割と自分の、あ、今日の会は別に大したことも話せなかったかなって思った回に限って、うんうん、友達から、うん、いや、なんだかのあの話、うん、面白かったねとかっていう反応が来たりとかするのよね。なんか自分としてはすごい、こんなあんなエピソードもりもりで、うんうん、よし、今回は面白かったぞみたいな時には結構無反応だったりとかして、そうそうそう、あ、だから、あ、うん、本当に気張らなくていいし、うんうん、吉野直美直美の等身大、うんうん、まあ、自分の番組なんだし、うんうんうん、自分等身大でいいんだなって思ったら、うんうん、すっごく楽になりました。
なるほどね、う
ん、だから最近ほとんど原稿なしで
お
手帳開いて、あ、次収録いついつだな、あ、やべやべ、何も考えてないやって思って手帳ポンって開いて、何があったっけ、あ、これやった、これやった、うんうんうんうん、よし、これについて喋る、これについては、あ、こんなこと、こんなことってちょっと頭の中でポンポンポンって箇条書きにしといて、よし、大丈夫、あとはもうほぼほぼ今はノー原稿で。
なるほど、
ね、でも今 PA やってくれてる牧子さん知ってると思うけど、始めた時に私はびっしり書いてたよね
そうなんだ
もう最初から最後までびっしり3枚4枚5枚くらい書いてたんだけど、
うん、
途中でね、これ身が持たんなと思った
うん、確かに。
そう、書き続け、まあでもそれもそこまで今みたいに脳原稿でいけるとこまでの流れとして全然いいと思うから、
うんうん、
あ、一個思い出したのは、うん、コンサートやる時も、うん、最初は喋、うん、っちゃったら次歌えないって思ってた、なんかこう、
はいはい、
うまく歌えないと思って、うん、この間由美子さんコンサートでむちゃくちゃ喋ってたからいや大丈夫頑張れって思いながら聞いてたんだけど、すごいさ、ハードじゃない、結構、
まあまあハードですね、
話しながら演奏して、
はい、そうですね、
で最初は苦手と、それを苦手と思って、うん、あんまり喋んないようにしてたんだけど、うんうん、だんだん喋るようになってきたら、喋、うん、るテンションと歌のテンションをこうやっぱスムーズにつなげられるようになってきて、うんうん、声も無理しないみたいな、うんうん、そういうことができるようになってきてたあたりで、うん、まあ、歌えなくなったりとかしてパーソナリティが始まってだったから、うんうんうん、なんか喋ることのこうスムーズにこう組み立てていくことはなんとなく自分の訓練ができてたんだと思うんだよね。
なるほど、なるほど。
それで最初は原稿を準備、うん、でだんだん原稿を減らしていく、箇条書きにしていく、うん、今度は頭の中だけで大丈夫みたいな状態に今はなってる。
なるほど、
ね、だからまあかっこつけないみたいな、日常で、
うんうんうん、それはある、
うん、等身大でいいよっていうことかな。
それ絶対、うん、私指揮者始めたじゃないですか、うんうん、一応指揮者声で10年になったんですよね、
う
ん、
わー、おめでとうございます。
でやっぱりやったことないことを始めたわけですよね、うんうんうん、もうどうなっちゃっても自分は、うん、 そのキャリアがないから、うんうんうん、積み上げていく方なので、うん、もうどうなっちゃってもいいや、うん、もう今の自分を精一杯出せばいいみたいなので、うんうんうん、めちゃくちゃ割り切れるんですよね。
なるほどね、逆にね、
うん、逆に、うんうん、だけどトランペットはもう今まで何十年と吹いてるじゃないですか、うんうん、だからトランペットで舞台上がる方がやっぱり断然怖いんですよ、うんうん、
あ、なるほどね。
それを過去の自分をね、知ってる人なんかそんなにいないんですけど、うんうんうん、自分はね、分かるわけじゃないですか、うんうん、そうだね。でやっぱりすごいまだ怖いんですよね、うん、トランペットの方が。
そ
う
か、
もう指揮者の方がもうどうなっちゃってもいい、私はまだ全然キャリアないんだからもうできなくて当然だから1万円バーンとか言っていけるんですけど、トランペット持つとね、そうなりたいんですけど本当は、うんうん、それぐらいの勢いでトランペットも行きたいんですけど、うんうん、やっぱりまだね何かがに縛られてる、
ね、うん、かる。でもその気持ちは分かるな。その気持ちが分かりつつ、私はちょっとそこの一山今超えてるところかもしれない。
いいですね、うんうん、私もだからそれを取っ払うために喋りを多くしてみたんですよ、うん、でお客様との距離を今までとは違う距離感でやって喋って吹いてたら、うんうんうん、違う自分になっていくんじゃないかと思って、うんうんうん、まあ、まだトライずっとトライアンドエラーなんですけど、うんうん、なのでもちろん喋って吹いて喋って吹いてですごいタフですけど、うん、こうわざとそういうタフな道に進むじゃないですけど、う
ん、ね、挑戦中なのね。
挑戦中ですよね、うんうんうん、なのでやっぱりそういう喋りにはやっぱりラジオパーソナリティーなと思って始めたんですけど、うんうん、
いいですね。
いや、わかんなんかすごいよくわかります。なので、うん、あの直美さんがそう話してるんで、原稿もね、うん、最初すごい書いてたけど、うん、私もそうだったんですよ、うんうん、でもいざ喋ろうと思うと、うん、原稿を書いてた時の自分のテンションってやっぱ違うんですよ、
う
ん、
そう、違うのよ、違うの。
そうすると選ぶ言葉も変わるんです
よね。変わる変わる、
手におはやっぱそうですよね。
そうだ、手におは変われば全然変わってくるからね。そうそうそう、文章のニュアンスが。
なので、うん、やっぱり私も今は、うん、もうきちっとね、喋りたいところだけはきちっと文章を書きますけど、うんうんうん、そうじゃないところはやっぱりこういうこと、うん、こういうこと、うん、こういうことで、うん、もうその場のテンションでこういう感じで喋りたいなみたいなのを選ぶみたいな、
うんうんうん、すごくいいと思う。
だから直美さんがそういう風に言ってるっていうのを聞いて、うんうん、あ、私もそういう風に今生きてるから、
ナイスナイス、
あ、いいんだいいんだみたいな。
なんかいいと思います。
人の話を聞いて自分の確認するって
なんかすごい大事大事
ちょっとせこいですけど、
いやいや何もせこくないよ。
なんかすごいあの、あ、これでいいんだなっていう、うん、こう自信と安心感をいただきました、
う
ん
う
ん、
はい、ありがとうございます。
じゃあ今後、うん、こあのその番組で何かやりたいとか、こういう番組にしていきたいとか何かありますか？
うんとね、私割と短期目標みたいのを全然立てない人で、うん、短期、うんうん、長期目標なんか立てるのが苦手なのか、うんうん、立てない人なので、うん、本当にその場その場で感じたこと、うん、その時に話したいこと、うんうん、その時に感じたこと、うんうん、その時の等身大の吉野直美直美で伝えていきたいなって思ってるので、うん、なんかこういうことを目指したいとかっていうのが実はないです、うんうん、番組に関してはともかくその時、うんうん、あのタイムリーなこととか伝えたいことをなんか、うん、アグレッシブにこう熱く、うんうんうん、時にはなんかグッとくるような感じでね、うんうん、語っていきたいなというふうに思っています、う
ん、いいですね、うん、なんか目標を持たないって、うん、ちょっとネガティブっぽく聞こえるけど、実は、うん、そのない方がぐんぐんいけたりするんですね。
なんか私最近そういうタイプなのかなって気がついてきました、うん、
いいですね。
そう、立てられない自分いかんのかなって長年思ってたんだけど、うんうん、あ、違うかもってちょっと気づいたかも、
うん、私もそんなにいらないと思う、うん、行きたい方向にこれからも輝いてほしいです、
うん、だってそうします。
はい、あ、そろそろエンディングの時間となりました。
あっという間だね。
あっという間でした。直美さん、本当にいろいろ先輩としてアドバイスいただきました。
ありがとうございました。
またぜひお越しください。
はい、由美子さんの番組はゲストも盛りだくさんでね、あの面白いのでぜひ皆さん、はい、今後も聞いてください。
ありがとうございます。あと直美さんの日曜日の朝、はい、
9時30分、はい、そうレッドチャンネルで声って楽器が好き、はい、直美です、はい、ぜひぜひ聞いてください。
はい、皆さんぜひお聞きください。今日は直美さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネル、オーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。さようなら。君は迷う
は進めない。